長く創世記をですね、ずっとご一緒してまいりまして、それが連続公開説教が終わりましたので、次はどこからということで、思い巡らし祈ってまいりました。特にこの90周年の記念すべき時に新しく公開説教を始めるその箇所、主はどこでしょうかと、その中で、このコリント人への手紙、あるいはコリント人への手紙と呼ぶ場合もありますが、ここに導かれたのであります。でこのコリント人への手紙はですね、実は神学、牧会伝道、教会形成、あるいは家庭生活、教会生活、社会生活、あらゆる分野において、深くまた鋭く解き明かされている豊かな書だというふうに言われています。またパウロ自身のですね、主にある価値観やまた彼の性格や考え方、そういったものも深く盛り込まれていると考えられています。そういう意味で私自身がもう一度新しくですね、主の慰めに満ちた教会とされているこの御影福音教会において、なおなお健全な教会の立て上げのために主に仕えさせていただくべく、私自身取り扱われたい、そんな渇きを持ってこの書にですね、導かれたと思わされております。そういう意味でですね、皆さんもどうぞ祈りつつ期待を持って、この一回一回の御言葉に、主のお語りくださるその御声に耳を傾けていきたいと、そう願わされます。さて、それではですね、早速見ていきましょう。では開いていただきたいと思います。先ほどおっしゃっていただきましたように、今日のメッセージの題は御影にある神の教会ということですね。それでは次に進めたいと思います。ちょっと反応しないでお願いします。はい、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからと、まあ、この書き出しはですね、普通のギリシャの手紙の書き出し、一般的な書き出しと同じだそうです。でただ特色はもちろんありますね。でパウロはですね、一般的に手紙の最初に自己紹介をする、そのほとんどを省いている、自分がどういうものなのかっていう立場ですね。でそして、いきなり神の御心によりキリストイエスの人として召された、それが私なんだというふうに書き出している。パウロにとって人間的な立場、そういったものよりも神様との関係、これこそが自分自身が何者であるかということを定義するアイデンティティだったわけですね。それは私たちも同じだと思います。まず何者である前に、神様によって愛され救われ召されている、神様から私の喜びの息子娘よと呼んでいただいている、主のものとされているという、その神様との関わりですね。そのことをパウロは大事にした。でこれはですね、ガラテヤ人の手紙にもですね、こんな風に出ています。ガラテヤ人の手紙の一章一節から、人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へと、これが彼の思いでした。でパウロはイエスという神を冒涜するとんでもない輩を自分の救い主と信じている異端者たち、クリスチャンたちを捕らえて、そして追い詰めて自由を奪うことが神様にまっすぐに従う道だと本気で信じ込んでですね、熱心にクリスチャンたちを迫害していました。そういう人だった。そしてこの迫害の手をダマスコにまで伸ばそうと、その権限を得て、その向かっている途中でですね、彼が思いもしない想定外の人生最大の出来事に出くわされます。少しだけ触れておきましょう。使徒の働きにあるところですけれども、 ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。一方でですね、主はアナニアにも現れておられました。そして、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアがサウロのところに来て祈り、彼は目が見えるようになって、彼は立ち上がってバプテスマを受け、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。聞いた人々はびっくりするわけですよね。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところへ引いていくためではなかったかってみんな知ってるわけですよ。神様の召しというのは実に不思議です。彼は決して自分の考えや願いで使徒となったのではありませんでした。また誰かの説明、説得によって分かった、じゃあイエスに従おうとなったのでもありませんでした。誰一人として当時のパウロ、サウロを説得することなんてできなかった。ただただ神の御心、神の一方的な召しによったんです。彼には使徒として働く資格なんてありませんでした。クリスチャンたちを迫害していた張本人です。人間的に言えば最もその資格のない人だったけれども、イエス様の方から愛を持ってパウロに出会ってくださった。そして彼の罪を全部許し、ご自身のものとして召してくださった。それが彼の使徒としての始まりでした。ですからパウロはただ神様の召しに応え、ただ神の御心に従う、神様の御心が全うされることだけを願って使徒として労していきます。使徒としての権威をいたずらに振り回すことはしません。神様から与えられる召しとそれに伴う権威というものは、ただ神様の働きのためだけに用いられるべきものだからです。その働きとはキリストの体である教会を立て上げるということでした。これは使徒への召しだけに当てはまることではありません。神様の召しというものは常に神様の働きのための召しであって、人に仕えるためのものなのであります。神様はその人自身を高めるためにその召しを遂行されることはなさいません。その人が使えるものとなるために召される。パウロが与えられた人としての権威は、そうです、人の上に立つためのものではなく、人に使えるためのもの。神様を愛し、人を愛して御心にかなって使えるために彼は権威を与えられた。だから彼の使徒としての働きにはいつも愛が込められていたわけです。神様が私たちに与えてくださる奉仕、神様が一人一人に与えてくださる賜物ということも全く同じではないでしょうか。神様の栄光のために与えられているもの、神様に仕え人々に愛を持って仕えるために賜物は与えられています。その人自身を高めるためのものではない、その人が誰かの上に立つためでもない、ただ仕える、そのために賜物が用いられるときに神様の栄光が 表され、神様の愛が溢れていきます。それが健全な教会の姿ですね。さて、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからというふうに続いてますね。で、このソステネっていう人が誰なのか、まあ非常にこう、ソステネという名前はよくある名前だったそうです。で、使徒の働きにですね、一箇所だけこの人の名前が出てるんですけれども、それがここで言われている兄弟ソステネと同一人物だという証拠はありません。だからわからないんです。ただ言えることは、パウロはこの兄弟ソステネとこの時共にいて、彼の力を必要としていた。彼の支えがあって、パウロの使徒としての働きが全うされていたということですね。で、一人で働きを全うできる人はいません。パウロもそうでした。だから、ソステネの名前や多くの人々の名前がこの手紙にも出てきます。実は彼がコリントに来た時の状態というのは、まあ、はっきり言ってですね、ボロボロでした。第二次伝道旅行をパウロがしている途中で、このマケドニア人がですね、私たちのところに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願する、そういう幻を見ます。それで、思い切ってエーゲ海を渡って、このテサロニケ、ベレア、アテネ、こう、渡っていくわけですよね。そして、コリントへ。しかしコリントに行く前に、中央アジアのですね、この様々、マケドニアのですね、様々な町々で、多くの人々が救われていったのは事実だったんです。けれども、そこで非常に激しい迫害が、ユダヤ人たちから、また、異邦人たちからも起こったんですね。もう次から次から戦いでした。どこに行っても、フィリピンに行っても、テサロニケに行っても、ベラに行っても、アテネに行っても、で、もうさすがのパウロもですね、疲労困憊していくわけですよ。で、ですからコリントに来た時の心情をですね、彼はこんな風に、コリントビテへの第一の手紙の2章3節で書いています。まあ、新教大学聖書ですけども、そちらに行った時、つまりコリントに行った時に、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。赤裸々にその時のことをですね、思い出してこう書いてるんです。パウロも心が折れて、恐れと不安でもうわな泣いていた。でもその時に神様はそのパウロを支える、本当に純粋に神様を愛し、熱心に神様に仕える夫婦をですね、備えられた。アキラとプリスキラという夫婦でしたね。同じパウロと同業のですね、天幕作りの職人たちでしたけれども、彼らのためにですね、彼らによって、パウロはとても慰めを得、癒され、回復されてですね、そして、いわば彼らによってこうリハビリをいただいて、やがて力を得て、また伝道に立ち上がったということがありましたね。そんなふうにですね、神様は必要な助けて、支えてを備えてください。ここに私たちが神様の働きを進めさせていただく大切な鍵があります。私たちは自分勝手に自分たちの考えでもって自分たちの願うことをするのではなくって、神様からの召しに従って神様に仕えていく、神様の御心を働かせていただく、そしてその時に神様が与えてくださる仲間たちと一緒に祈り合って話し合って、この支え合って、愛し合って、一丸となって進んでいく。ここに、私たちが神様に仕えるための大切な鍵の一つがあるわけです。ですから私たちは仲間の存在を尊重するのです。で、宛名と宛先が言われている中で、2節いきましょうね。コリントにある神の教会へ。と言いました。で、 この教会という言葉ですね、これ結構有名で、ギリシャ語でエクレシアって言いますね。で、私はいろんなところでエクレシアっていうのは教会、キリスト教会のことをエクレシアって言いますよねっていうのを聞いてきましたよ。でも実は、このエクレシアっていう言葉はもともと一般的な集会を表す言葉でした。どんな集会でもエクレシア。地域の集会、自治会の集会、どんな集会でも集まって人々が何かをすることはエクレシア。だから、ここではコリントにあるエクレシアはエクレシアでも神のエクレシア、神の教会、この神のっていうことが大事なわけですね。集まり、集会にはそれぞれに目的があります。中心点があるはずです。では、神の教会の中心点は何でしょうか。例えばこの御影福音教会の中心点は何なんでしょうか。もう言うまでもなく、それは人間的なものではなくて神様、神様への礼拝、神様の御心に沿ってなされる宣教の技、それが神のエクレシアの中心ですよね。コリント教会もそうでした。ですから教会においては神様以外の、イエス様以外のどんな存在も中心になってはならないわけですね。神様以外の何者かが中心になろうとしているときに、それは神様の働きに逆らっているということを、いつも私たちは肝に銘じておかなければなりません。教会の中心は神様の御心をなすこと、神様を礼拝すること、イエス様の福音を宣教すること、それが神の教会。それを踏まえますと、次の意味もよくわかります。その続きですね。すなわち、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ。この赤くしている箇所ですよ。キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ。で、ある意味でですね、と思わずにはいられないような響きがここには実はあった。どういうことかと言いますと、この、コリントという場所ですね。で、アテネはですね、学問とか芸術の本当に盛んな場所でしたけども、コリントというのは経済的な要項でありまして、で、非常にこう、経済的に繁栄した町でありました。いろんな人々がそこに出入りしていた活発な場所でしたね。そして、アフロディテという女神が、そこにあり、その女神の像や神殿があった。で、そのアフロディテという女神は、この美の女神。そしてその、愛の女神。その愛というのが、まあ、人間的な肉欲的な愛の女神だったわけですね。ですからその神殿の巡礼者を相手にする、そのいわゆる神殿娼婦というのはですね、千人規模でいたと言われます。そういう町なんです。だからコリント風っていうのは当時のギリシャにおいては性的な乱れを持って生きているそういうスタイルをコリント風と言ったと言いますね。そういう町です。経済的な繁栄と倫理的な堕落が同居する、つまりは、ある人に言わせれば今日のこの日本の社会そのままのようなところ、それがコリントだというわけですよ。コリントビデの手紙を読み進めていきますと、そのようなコリントの様々な問題が教会の中にも入り込んでいる。その問題を何とか解決しようと思って、パウロがこの手紙を書いているということも分かってまいります。ですからですね、先ほどの この赤いところですよね、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召されたっていう、こういうことをコリントに言うっていうことはどういうことなのかなっていうわけですよ、ね。でもパウロは確信を持ってこれを、ね、皮肉でも、あるいは忖度でもなく、まっすぐに確信を持って書いているわけですね。で、パウロが言うように、教会とは、キリストイエスにあって聖なるものとされ、 生徒として召された者たちの集まりです。で、聖なるというのは、聖書においては、清く正しいその振る舞いが、行動も、また中身も清く正しいなということが認められた、そういうものが積み重ねられて、ああ、本当に清く正しい人だ、聖なるものだ、というふうに認識されるというのではありません。そうではなくて、神様によって取り分けられる。神様によって召される。それが清くされるということなんです。そういう意味で、神によって召し集められた神のものであるがゆえに聖なるものであって、そうやってこう神様によって召され、聖なるものとされたその結果として実際にその人々が聖なるものとされていく。というのが、このキリストのさらなる教会なんですね。で、なぜそういうことが起こってくるかというと、神による召し集めというのは、キリストイエスにあってとあるように、私たちの主、イエス様によってなされるからです。もともと汚れに満ちた罪人であるコリントの人々、そして私たち。その私たちを、天のお父様は聖なるものとするために、一人子をこのように使わせてくださいました。そして、すべての人々の罪をイエス様に背負わせて、呪い殺してきっちりと罰を与えて、そして蘇らせて、私たちに新しい命をお与えくださった。それを受け入れたときに私たちは聖なるものとされるわけですね。そしてそれにふさわしいものへと変えられ続けていく。召されたとはそういうことであります。私たちはこのイエス様の十字架による罪の許しの恵みを信じて洗礼を受け、キリストの体である教会に加えられてきたわけであります。清い行いを積み重ねてきたから聖徒なのではありません。神様によって取り分けられ、神様のものとされ、キリストの血によって贖われた。その事実が私たちを聖なるものとしている。だからコリントの人々に対してもパウロは様々な方面からその問題に切り込みつつ、その手紙の冒頭であなた方は聖なるものだと、あなた方は聖徒だと言い切ったわけです。さらにですね、コリントにある神の教会とありました。どこかこの世界の、現実から少し離れた、浮いたところに、教会があったのではないんです。コリントにある神の教会。教会はその地にしっかりと根を下ろして存在している。また、根を下ろして存在すべきものなんだろう。ということですね。で、今日のメッセージの題を思い出していただきたいんですが、御影にある神の教会、ね。このコリントにある神の教会っていうところから、御影にある神の教会っていうふうにさせていただいたんですね。で、つまりこの御影福音教会というのは、この地の人々、この御影の、この神戸の、この関西、近畿の人々から遊離したもの、全く浮いてしまった、何も影響も受けない代わりに何の影響も与えないという、関係ないという存在であってはならないわけですよ。御影福音教会はこの御影にあって、この地の人々のお役に立たせていただくべき、キリストの体として建てられている。いつも申しますように、教会というのは建物でも組織でもない。私たち一人一人ですよ。私たち一人一人が、教会として今日もここからまたそれぞれの持ち場立場に使わされていく、その使わされていった場において、あなたがいてくれてよかったというような、そういう存在として聖霊に満たされて使えていく、それが教会の存在意義であり、それがコリントにある神の教会、御影にある神の教会ということの本質であります。つまりその使命を最前線で果たすのは誰かというと、それは 私たち全員です、この世にあって確かにこの世にあってでもこの世のものではない、この世に存在しつつこの世に従属してはいない、この世に影響を与えつつこの世がこの教会の中に入り込んでしまうことを許さない、そういう御影にある神の教会。90年間神様はこの御影福音教会をそういう教会として愛を持って忍耐を持って育て続け持ち続けてこられた。これからもそうです、3節に移ります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように、日本全国そして世界のあらゆるところで主イエス・キリストの御名を呼び求めているすべての人々の群れと私たちは文字通りつながっています。一つの大きな神の家族、そのことを常に思いながらそれらの群れ群れと共に歩むということを大切にしていくのですね。物理的には基本的に私たちはこの御影福音教会という一つの共同体で主に従っていくけれども、実際にはつながっていく、そしてところどころでですね具体的に協力し合って、ブロックであったり教区であったりまた長教派の働きであったりそういう形で結び合わされて何よりも全日本全世界の教会クリスチャンたちと祈り合って歩んでいく、それが私たちの姿だということですね。そうです、神様に召し集められた群れである全世界の教会を結び合わせているのは主イエス・キリストの御名という絆、イエス様の十字架の血という尊い絆であります。イエス様が私たちのために十字架にかかって苦しみ抜いて私たちを贖い取ってくださったイエス様によって贖われたというその共通点が、場所が違いまた背景が違い特色が違い文化が違っていても全ての教会に共通している共通の DNA、 この絆であると言えるわけですよね。ですからあえて申し上げますならば、教会と名乗っているエクレシア群れがあればそれが全てこのいわゆる私たちとつながっている一つの神の家族ということはできますね。先ほども使徒信条でですね、聖なる行動の教会ということを言いました。行動の教会です。イエス様を中心とした父なる神様によって建てられている聖なる行動の教会、それはイエス・キリストの御名を冠するイエス様の十字架を持ってつながれているそういう群れだけだということを心に刻んでおくことは大切です。パウロは私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みの平安があなた方にありますようにとそういう意味を込めて伝えたと思います。コリント教会の様子をこれから見ていきますと、皆さんもぜひですね、繰り返し繰り返しそのコリント人への手紙の全体をですね通読していただきたいなと思うんですけれども、大体どんなことが書かれているかということをですね繰り返し繰り返し通読してその全体を意識しつつ少しずつ少しずつこう味わっていただければと思いますが、その中にはさまざまな問題がある。世界中のどこの教会を見ても問題のない教会はありません。御影福音教会のこの90年にもさまざまな表に現れてきた、あるいは全然、隠れて分からなかったそのような問題が次々と起こってきたと思われますし、これからも起こってくるでしょう。それがこの地にある教会であります。一時は平和を失ってしまうようなことがあるかも分からないけれども、私たちがこの主イエス・キリストという方を見上げて この方によって生かされているということを確認しながら、この方によって召されたお互いなんだということを受け止めて、その十字架の前に一人一人が砕かれて、悔いし砕かれたその思いを持って、時には悔い改め、時には共に愛を確認し合い、何よりも祈り合って一致して歩んでいこうとする時に、神様文字通り万事を益としてくださって、ああこんな問題なんてなかったらよかったのにということを、あのことがあったからこその今があるなというふうに栄光に変えてくださるわけですよ。ですからそういう意味で私たちの歩みはまだまだこれからなんですね。どうぞこの90周年を迎えたこの時、ますます私たちは主イエス様を見上げて、その方の前に地の塵に、口をつけるようにですね、減り下りながら、心から主をあがめて仕えていくお互いでありたいと、そうやってやりません。お祈りいたしましょう。主が私たち一人一人に語りかけてくださっているその身思いに思いを向けましょう。短く静まりたいと思います。それではお祈りをお捧げさせていただきます。神の御心によりキリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステネからと、天のお父様、感謝をいたします。コリントにある神の教会へ送られた手紙が、御陰にある神の教会である私たちに送られている手紙でもあること、神様からの愛のメッセージであることを覚えつつ、神のエクレシア、神の教会として私たちがなお健全に立て上げられていくために、あなたが語りかけていくとすることをありがとうございます。あなたの一方的な憐れみによって、私たちの行いによってではなく、ただ主イエス様の血潮によって聖なるものとされ、聖徒として召されている私たちであることを教えてくださってありがとうございます。主よ、私たちそれぞれに素晴らしい賜物を与えられつつ、また同時に一人一人にそれぞれ欠けがあり弱さがあることを覚えます。ですからこそ主よ、あなたは私たちを減り下らさせてくださって、許し合うこと、愛し合うこと、信頼し合うこと、尊敬し合うことを命じていてくださることを覚えて、ハレルヤ、感謝をいたします。どうぞ主よ、これからこのコリントビトの手紙を連続して味わさせていただく中で、もっぺん私たちが本質的に堅固に立て上げられて、そしてこの世にあって、この世に主を貢献させていただける、使いさせていただける、その愛が私たちを通して具体的に人々ににじみあふれ流れていく、そのような群れとしてなお用いられていくべく導かれていくことができますように助けてください。誰よりも主を、この者が本当にそのように教えられ、また砕かれ、整えられていく、その必要を痛切に覚えております。渇きを持っておりますから、どうぞ憐れんで導いてくださいますようにお願いをいたします。この一週間もどうか神様、そのようにあなたにあって、あなたに仕え、人々に仕えていくことができる私たちとして、それぞれの持ち場立場に愛を持って使わされていくことができますように感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。